ことがあります。それは他の賜物にも言えることですが、第一テサロニケ5章21節に、しかし全てのことを見上げて本当に良いものを固く守りなさいとあり、第一コリント14章29節に、予言する者も2人か3人が話し、他の者はそれを吟味しなさいとあるように、予言は必ず吟味するということです。どうして吟味する必要があるのでしょうか。それは吟味する前の予言には、1、真に聖霊から来た予言の場合、2、自分の思いを言う場合、3、サタンから来た言葉を言う場合と、この3通りがあるので、私たちは注意深くそれが神から来たかどうかを吟味する必要があるのです。第一コリント14章29節を見てもわかるように、新約時代においては正しい予言をする人々が語る予言でも誤りを含むのが前提なので、一つ一つの予言を吟味する必要があるのです。しかし神様からではない言葉を受け取り、それに従って歩むとき大きな問題が生じます。ですから、どんなに有名な予言者が語った予言でも、〇〇と主は言われると語られていても必ず吟味します。そして吟味は、教会に語られたものは教会が、個人に語られたものは個人が吟味をします。このように予言を正しく用い、主からの言葉に従うときに教会の徳が高められ、予言の賜物を通して開かれる素晴らしい恵みに預かっていきます。ではまた。
ありがとうございました、今日はとっても大事なことを、ね、短く語っておりましたけれども、予言は必ず吟味をするということですね。予言は神様が与えてくださった素晴らしい賜物で、これを通して素晴らしい神の役を現れますが、吟味をしない結果、逆にたくさんの問題や混乱が起こってきたのも事実なんですね。予言に問題があるのではなくて、聖書に書かれているとおり、吟味するということをしないときに混乱が起こるわけですね。どんなに素晴らしい予言者が語っても、新約時代の今は間違えることがあり得るということなんですね。で、旧約時代は預言者が間違えたら、預言者が場合によっては殺されました。で、預言は責任を問われました。で、新約時代は預言者ではなく聞く側が責任を問われます。ですから必ず吟味をして、本当に神から来ているかどうか確認するんですね。まあ、神から本当に来ている預言と、その人の思いで言ってしまう、悪意に満ちた場合はね、もうどうしようもありませんが、善意でね、違うものを言ってしまうことがありますから。そしてもう一つは、違う例によって言ってしまう預言があると。だから、このしっかりと見分けて吟味をするということがとても大切です。そのことで評判てください。それと、誰が吟味をするかっていうのは、例えば長崎教会に語られた場合は私ですし、群れ全体に語られている場合はパウロ秋元牧師ですし、でも一人一人個人に語られた予言はその人が吟味をする。もちろん教会の助け、牧師の助けを借りますけれども、でも最後は本人が自分で吟味をするということですね。これをどうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、予言者学校で学んでいますので、ぜひ皆さんもそちらで、ね、丁寧に学んでいただければと思います。それで、聖書に入る前にですね、先週はすごい特別な週だったんですね。というのは、日曜日に長崎県予選の、があり、水曜日の祭日に南九州予選があり、昨日土曜日、北部九州予選がありまして、全部で27チームが出揃いました。あとは特別枠で小下牧師と私が選んで、まあ、それはうまい方じゃなくて、教会とかちょっとユニークなチームですね。それで29チームが4月30日の九州大会に出ますけれども、まあ、先週それは全部あったんですけど、どこにもですね、特別なことがあったんですね。一つはですね、まず先週の日曜日、礼拝でね、来られて自己紹介されましたけど、桜田菊代さん、桜と菊でですね、春と秋が同時にやってきた春樹航空みたいな方なんですけども、桜田菊代さんがですね、来られましたけども、まあ、ゴスペルのプロの方ですね。で、あの方は東京の方なんですけれども、先週も話しましたけれども、ある神父の方が私に CD をくださった、その CD のCD を入れていた方で、紹介しますと言った方と、先週の、ね、昨日じゃなくてその前の土曜日に、駅前に路上ライブに行ったらちょうど出会って、でお互い向こうも山田とゴスペルクラブのことを知ってて、まあ、驚いてですね、で明日よかったら礼拝来てくださいっていうことだったんですけども、実はですね、その日はミサに行く予定だったんですね、その神父の方のところに。で、連絡をしたらですね、その神父の方はですね、それは神の導きだから、そっちの礼拝に行ったらいいって言ってくださったんですね。まあ、寛容な方ですね。それで来られたわけですね。で、まあ、うちの奥さんとゴスペルクラブの意気投合してた時に、午後からちょうど練習があるから、で今日は 長崎教の大会があるからということで、実は午後からある別の教会のところに行って、これはプロテスタントですけども、やる予定だったんですけども、そこはもう私がいなくても大丈夫だからとか言ってですね、来てくださった。そしたらその時ですね、その紹介してくださった神父の方もですね、ちょうど空いてると言ってですね、神父の方も来られて、先週は午後ですね、その上野町公民館でその方が指導してくださって、神父の方も来られて、まあ、一緒に賛美の練習をしたんですね。私も行かせていただきましたけどもね、発声練習というんですか、ボイストレーニングというんですかね、こう頭の中心に受けて、こうなんかこう語るとかね、背中からこう出すとかですね、あってですね、なんて言いましょうか、天才型というか感覚型というかですね、佐賀兄弟がなんか実にこうなんか水を得た魚になっておりましてですね、佐賀兄弟あんな笑顔で賛美をするのは久々に見たなって感じでしたけどね、そのおかげで FF がなぜか3位になってしまいましたけどもで、まあ、ゴスペルクラブもそれで無事に通りましたけども、と特別な主の御手を感じます。でちょうどその県予選の日に導かれて、しかも午後からも来られてですね、なんか主の特別な導きをね感じることができまして、なんか主の手をすごく感じました。それとですね、水曜日の日に、南九州予選があったんですけれども、当初人吉ですよってあったんですけど、今回は玉名になったんですね。まあ南九州としては一番北の方なんですけども、そしたらその玉名でですね、つい先日から玉名ゴスペルクラブっていうのが始まって、でまあビーちゃんがまあ、総額と、まあ、ちょっと指導も含めて行ってるんですけども、それで一緒に出ることになったんですけども、ある一人の姉妹がですね、ここをずっと寝たきりだったわけですね。で頸椎を悪くして、まあ、寝たきりで、最初はもう光も窓も閉め切ったままで、そんな状況だったんですけども、その方が、まあ、窓が開けれるようになり、話せるようになり、歌うようになり、自分で曲を作るようになり、で今回なんとですね、賛美大会に出たいということで、その玉名ゴスペルクラブと、それからその人は自分で作ったオリジナル曲を、で自分で出るというね、まあ、だから1番と、まあ、最初にやったのは1番と2番にして、そこだけ出て、ちょっとね、外にずっと売れないので、帰られたんですけど、でもそこに出てきて、車椅子でちゃんとこう立ってとか、車椅子のところにこう座ってですけども、みんなの前で賛美をしたという話、分かる人には奇跡ですね、これはね。長い間寝たきりだった、家からほとんど出なかった方がですね、今回来られたんですね。でそのご主人はとってもいい方ですね。奥さんがそういう状況になったので、ちょっと鬱的にも一時ならえて、今は全然元気ですけども、それでお仕事はね、船の設計をされてるんですけれども、職場に行ってたんですけども、もう 家から離れないということで、家で仕事をされてですね、まあ、今は遅れますが、家で仕事をされていて、ずっと家におられたんですけども、やはりずっと介護してると、いつもより介護してる方がしんどくなったり大変なことになります。でも今回はですね、その中でご主人がケーナってね、アフリカの楽器、長崎教会にもその方がプレゼントしてくれたんで、やってみたい方やりませんか、ケーナね、ケーナがあるんですけども、そのケーナを弾かれて、でゴスペルクラブでみんなで歌ったんですね。まあ、B ちゃんが音楽をして、でその後その奥さんがやって、でその2つのチームが出たんですけども、私はなんかすごい感動いたしました。で賛美大会なんですけれども、なんか本当にこう神様がそうやってこう奇跡を見せてくださってるって、伊藤牧師はすごい喜んでおられましたけれども、主の手がすごく動いてるんだなってことを思いましたね。でこれからもっとね、さらに奇跡が起こってくると思いますのでね、まあ、残念ながら南九州8枚だったんですけど、入れなかったんですけども、特別枠で出てもらいたかったんですけど、ちょっと長崎までは来るのは難しいみたいなんでね、まあ長崎まで来れたら、それこそ奇跡ですけどもね、来れたらいいなと思うんですけども、まあ一緒にね期待したいというふうに思います。そして昨日土曜日ね、北部九州だったんですけれども、ミラクルっていうね、熊谷真美ちゃんって子いるんですけど、その子の中学の時の先生がね、大会に来て最後までおられてですね、なんかよかったなというふうに思います。でどれもすごく素晴らしいね、祝福の時が。あと昨日行った時に、昨日というか、その南九州の時に、ギブっていうグループとフルートオブフェイスっていうグループがね、去年アメリカに行って、ゴスペルショーケースで歌ったんですね。でそれまではちょっと音程が不安定だったりしたこともあったんですけど、今年ですね、大会に出た時に非常に良くなってたんですね。でうまいっていうんじゃなくて、なんかこうすごく霊的な力が出てきたし、こう安定感があったんですね。それで、まあ去年出て、その後中一に、まあ、路上とかをやってきたんだと思うんですけども、なんかやっぱり意味があるんだなということを思いました。今年はですね、山本節子牧師と山本光子さんっていう ダブル山本がですね、行かれますので明日から、ぜひ皆さんね、覚えてお祈りください。個々人ね、それぞれの祝福が与えられると同時に、教会の一部として受ける祝福があると思うので、それも持って帰ってこれるようにですね、祈ってほしいと思います。それと、守られるように、危険からですね、海外に、海外選挙行くとね、みんな結構、祈られてるから守られるんですけど、突然風景は変わります。何もなかったら、ね、全然安全じゃなかったかっていうかもしれませんけど、突然風景は変わるんです。ですから、リーダーなどがありますけれども、突然風景が変わるので常に気をつけたりできないんで、今はテロも、ね、ありますから、ぜひですね、覚えておいてください。そして、木原牧師は治ったけど全然危なくなかったよなんて言って帰ってこれたらいいですし、保険が無駄になるようにね、お祈りしてほしいと思います。本当に安全に守られて帰ってくるようにですね、ぜひ祈ってあげればというふうに思います。はい、それじゃあ、聖書の方に入っていきたいと思いますが、マルコの福音書の11章のところ、先ほども言いましたけれども、これはイエス様がエルサレムに入城される時ですね。でこれはイエス様の、生涯と言っていいのかな、生涯にとって、最後の1週間ですけれども、金曜日には十字架に変わるんですけれども、でもこの時、日曜日の日にエルサレムに入城するんですけども、パームサンデー、この時にイエス様の人生で最もこう華やかと言いましょうか、最もこうみんなに称賛を受けるというんですかね、ホダナホダナって、ホダナってのはもともと助けてって意味なんですけども、それは意味が変わって褒めたたえる、ね、ハレリアと似たような意味で使われるようになったんですけども、このホダナホダナって言ってですね、みんなにこう受け、こう言われてこうエルサレムに入城するんですね。一番こう栄光の時ですね。その時にイエス様が選ばれたのはロバの子供コロバだったんですね。で普通ですね、一番こう、華やかっていうとおかしいですけども、祝福される時って例えば、だいぶ前に長崎に、プーチンじゃなくてゴルバチョフが来たことがありましたけどね、すごい立派な、車乗ってきたと思うんですね。で、それは当然だと思います。今度アメリカの大統領と韓国、北朝鮮の方が会いますけども、その時 どこになるか分かりませんが、どちらにしてもこう、どっちもね、なんかすごくいい車がなんか馬車がなんかで乗りつけるでしょう、きっとね。まさか中古の軽に乗ってこないと思うんですでもこれ転ばに乗ってきたって書いてでしょ , 笑いますけど、結局そういうことですよね。今緑の、長崎県の緑の貨物の軽があるんで、とっても役に立ってるんですね。あれすごく役に立って、とっても貴重ないい車なんですけども、でも人が乗るにはですね、秋元牧師が来た時に、じゃあこれにどうぞ、とってもいいんですよとか言って、ちょっとね、失礼になりますよね。とってもいい車だけど、やっぱりそうですよね。それと同じようにイエス様がエルサレムに入城されるという、一番の時に馬ではなくて、それこそね、一番かっこいいなら白馬ですよね。ちょっと背の高い白馬かなんかに乗ってくるとね、さっそうとかっこいい。でちょっと貫禄示したい人は白馬じゃなくて黒い馬ね、黒い馬かなんかに乗ってきてね、来るといいですよね。ところがこれロバの、しかもコロバなんですね。で、ここにはね、とても意味があります。今日はそこの点をね、3つ絞ってお話したいと思いますけども、1節からいきますね。さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいた時、イエスは2人の弟子を使いに出しました。いよいよエルサレムに入城する直前にですね、2人を使いに出して言いました。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさいと。ロバの子は行ったらすぐのところにロバの子がいるから、それをほどいて連れてこいと。それに乗っていくんだということですね。もしなぜそんなことをするのかという人があったら、普通言うでしょうね、いきなり乗ってきたらね。で主がお医療なのです、すぐまたここに送り返されますと言いなさい、そう言ったらくれるからということだったんですね。で、分かりやすく言うと、例えば、お村行ってきたら、諏訪っていうところに一軒家があって、そこにね、貨物の軽があるからね、それに、それね、鍵ついてるから乗ってきてってね、言ったらですね、そしたら、ね、もし誰かが何か言ったらね、秋元牧師が来るからお乗せするんですって言ったら、ね、分かった分かった、どうぞ使ってくださいって言われるからっていうもんですよね。で実際に彼は行くわけですね。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。言われた通り言ったら、本当にその通りロバの子がいたと。そしたら案の定立っていた何人かが言った、ロバの子をほどいたりしてどうするんですかと。それで弟子たちがイエスの言われた通り話すと、彼らはあれしてくれたと、ね、言ったら、死がおいるようなのですと言ったら、許してくれたということですね。さっきの言葉で言えば、大村のその諏訪というところに行ったらですね、 なんか一人の女性が出てきてね、どうするのって言ったというのでね、誰か分かりますからね、いや秋元節乗せるんですって言ったらね、あ、どうぞ使ってくださいっていうのもんです、分かりますけどね。何かというと、これ一つ目、今日大事なことの一つ目、これはドバの子だったら何でもよかったんじゃないんですね。隣の村の入り口のところ、入ってすぐのところにつながれているそのロバの子を連れてこいって言ったんですね。とにかくロバの子連れてきて、何でもいいからちょっと探してきてっていうのでもなければ、あそこに何か何匹かいるからその中選んできてでもない、隣の村に行ったところの入り口にあるあのロバの子を連れてきて、そのロバの子に乗って行きたいんだと言われたんですね。指名したんですね、これはね。でイエス様はこのロバの子、私たち一人一人に、これロバの子に乗って入場するんですけど、私たち一人一人を通して、私たち一人一人に乗ってイエス様は歩いていかれる。イエス様は私たち一人一人を通して働きをされるんですね。で、一人一人名をもって呼んで、神がなされる働きや使命があるんですね。で、今皆さん置かれている場所、家庭でもいいし、職場でもいいし、あるいは教会ですね、この後どこかに使わされるかもしれません。でも今置かれている場所を、神様が自分を名をもって置かれたんだと思っているか、そしてこれから神様が使わされる場所をイエス様が名をもってそこに自分を使わせてくださると思っているのか、大きいんですね。まあ、誰でもよかったけど、私がちょうどいたからっていうんじゃなくて、私を神様はここに名をもって置かれたんだ、あるいはこれから私をここに使わせてくださるんだと思っているかどうかってすごく大きいんですね。イエス様は名をもって呼ばれたんですね。あなたの置かれている学校、あなたの置かれている職場、あるいはあなたがこの教会に今ですよ、今ね、この後どこかにいるかもしれませんけど、名をもって私を選ばれたんだって思ってるからですね。例えば明日からアメリカチーム行かれますけども、そのダブル山本さんがですね、ちょうど私が時間があったから行ったのではなくて、いや神様が私を名をもって今回送ってくださるんだと思ってること、これ全然違うんですね。で、主は一人一人を名をもって選んでくださるわけですね。秋元牧師がね、以前よく話されましたけども、まばしキリスト教会ってところに最初カリスマ問題で自分のいた教会から出なきゃいけなくなって、新学生だったので、それでまばし教会に来る時ですね、新井先生はすごく心よく迎えてくれて、受け入れてくれたんですけども、役員会がですね、秋元氏がカリスマだったことがあってね、拒否というかね、他の人を呼ぼうということでね、牧師用票をいっぱい出したんですね。ところが毎年必ず応答があるのに、その時は全く応答がなかったんですね。それで仕方がないから受け入れましょうということになったみたいですね。で、最初はアメリカに研修に出すって言ってね、聞こえはいいけど自費でアメリカに行けってことだったんですね。で、秋元氏はやっぱり面白くないから、東電逃げんだから、そんなこと言うなら他にいっぱいいい条件で招きがあったからね、他に行こうか、自分でそれこそ本当に行こうかと思ってたら、神様に乗ったら、神様が、私があなたをここに送ったんだ、私があなたをここの教会に使わせたんだ。最初は新井先生が呼んでくれたから、新井先生使えようと思ってたら、神様が、いや私に使いなさいって言って、そしてその結果、新井牧師に使いなさいって言われたんだけど、その神様がここに置かれたんだって、新井牧師に使えるように神様がなされたんだっていうことをはっきり意識したんですね。これどうしたかというとね、神様が置かれたんだったら聖なる復讐ですね、私を通して、50人救ってくださいってなったそうですけど、それ100人近く救われたんですよね。で、最初はそうやってね、なんかこう誰もいないから仕方がないと言われたのに、しばらく経ったら新井先生の後継者ができたって言われるぐらい変わったわけですね。で、神様が本当に自分を名を持ってここに置かれている、あるいは使わされている、神様が自分を名を持って使わされているって思ってるかどうかってすごく大きいんです。で、神様はあなたを、ね、適当に置いてるんじゃないんですね。あなたを名を持って、あなたを選んで置いてくださってるんですね。そのことをしっかり知ってほしいんですね。だから当然あなたを通してなされたい使命がある。神様はなされるんですよ。神があなたを通してなされたい働きがある、あるいは使命が必ずあるんですね。それをね、覚えててほしいと思います。これ一つ目ね。で、二つ目は、じゃあなぜさっき言ったロバの子だったのか、ロバでしかも子供だったのかということですね。ロバっていうのは本来荷物を運ぶんですね。人を乗せるんじゃない。人を乗せるのは馬です。ロバっていうのは普段は荷物を乗せる、あるいは耕す、そういうのに使われる、仕事のために使われるのであって、運搬用とかあるいは仕事用なんですね。で、人を運ぶってことはあんまりないんですね。乗れないことはないですよ、人間は。でも、でもそうなのに、イエス様はなぜロバの子を選ばれたのかってことですね。一つ、 ロバに乗るとどうなるかというとね、馬に乗ると背が高くなるんです。でみんながホタンホタンってこうなるわけですね。でその方がかっこいいですよね。こう颯爽とね、背中がピンと伸びましてこうね、颯爽とこうね、こう高くなってね、でみんながホタンホタンってわけですね。でもロバに乗るとですね、あのロバは小さい、ね、普通の大人のロバでも転ばだったらうんと小さい、ね、転ばに乗ると転ばないことはない、ね、逆に転んでしまいそうですよね。ね、足が私は短ければいいけど足が長い人だったら転ばったったら足が地について帰って困るんじゃないかと思うんですね。真面目な話ね。ということはつまり低くなる、ね、でプレ峰ピンと張れとか張りにくいロバの子がこんななるから、だからこんなになってこんなになっていかないといけないここだなじゃなくて上から下にこんなになってこんなどういうことだった。エルサレム入場の時に低くなって人より低くなってこられたんですね。ここにはメッセージがあります。イエス・キリストの生涯はひたすら低く低く低く低く低くなっていく生涯だったんです。その一番クライマックス、最もそれが明確に出たのが十字架ですけども、十字架だけじゃない、彼の全生涯がそうだったんですね。まずあの私の信じている神様は、糸高き神って言います。糸高きっていうのは、糸っていうのはベリーってね、とっても特別に高いって意味ですね。だから神々って言われるものいっぱいある。日本なら八百鶴の神で、いろんな神、気合して作った神、偶像の神、悪霊ですけど、それよりはるかに高い神、圧倒的に高い唯一の神なんですね。私の信じている神様はね、その圧倒的にはるかに高い神様が人となったということは、私のところに来てくださった。それだけでもすごいことですけどね。時間を作った方が時間の中に入り、全宇宙を支配しておられる。宇宙っていうのは太陽系が向けに銀河系があって、その向こうに何があるんでしょうね、ちょっとわからないけど、その全宇宙を作られた方が銀河系の太陽系の地球という惑星のパレスチナという一部のところに来てくださったんですね。だからね、落ち着いて考えると恐ろしいことで、これね、時間を作った方が時間の中に入ってきたんだから、こうそれだけでもすごいことなのに、全く罪を一回も犯さなかった方が、罪そのものになって、罰と呪いと裁きを、罪の結果の全ての災いを、病気を引き受けて十字架にかかって、なんと神なのに神に捨てられて黄泉に下ったんですね。でこれひたすら下へ下へ下へ下へ下へなんですよ。でこれがキリストなんですね。でほとんどの人は上へ上へと行くんです。宗教も神に近づいていくという上へ上へなんですね。ところがイエス様は下へ下へ下へ下へ下へと来てくださった。どうしたか分かりますかね。私たちがどんなにどん底に落ちても、もっと下にイエス・キリストの手があるんですね。そしてどんな失敗してどんな最悪になっても、もっと下にイエス様がおられて、そこから私たちは引き上げられることができる。イエス様はロバの子に乗ってこられたのは、その一番華やかな時に高くならないで低くなってこられたんです。でここにはメッセージが、イエス様は低くなられた方なんです。でイエス様はそして復活されましたけども、イエス様は自分で復活したんじゃないですね。父なる神様が聖霊の力で復活させたんで、イエス様ご自身は低くなられた方なんで、で私たちもね、イエス様に似たものとなっていくという時に、どうぞ高くなろうとしないでいただきたい、低くなっていただきたい。安心してください。イエス様が復活されたように、神様が聖霊様が私たちを引き上げてくれます。一番いい時に必ず引き上げてくださいます。自分で早がろうとしないことね、聖霊様は本当に最高に引き上げてくれます。でもイエス様は低くなられたしなんですね。で決してこの高くなるようで低くなっていかれたのが主の生涯だったんですね。それともう一つはですね、ロバの子の特徴はですね、何かというと、ね、さっき言った仕事をするんですね。でロバの子につくね形容詞は何か、何度か言いましたから覚えてますよね。愚鈍なロバって言うんですね。愚鈍ってのは愚かで鈍いって書くんです。皆さん言われたいですか、ね、愚鈍なイダヤさんとかね、イダヤさんってイダヤさんってイダヤ君と会社イダヤ牧原誠さん、あんまり嬉しくないですね愚直って言われるとまだね、まだなんかいい感じ、愚鈍って言われると嫌ですね。鈍くて愚かで鈍いっていうね、そうつけられるんです。その代わりロバは愚鈍なロバって言われるんですけど、愚かで鈍いって言われるんですけど、ロバはその代わりみんな知ってる、朝から晩まで忠実に忠実に忠実に忠実に忠実に働くんです。 馬みたいにさーっとできないんですけども、しかし本当に忠実に荷物を運び忠実にやる。観光用のロバはとっても綺麗で素敵ですけど、可愛いですけど、本当のロバは仕事をしている日常使われているロバっていうのは目がくぼんで目やにがついてこう飛んでる、いろんな虫が。それぐらいこう本当に働いて朝から晩まで仕事してるんで、何度か話しましたよね。新婚旅行の時にガイドしてくれた日本人のご年配の方がイスラエル行った時に最初にロバを買ったんですって。毎日泣くんですって。ロバなんて泣くじゃない、貴賓じゃないし、貴賓は馬で、めいめいは羊で、ロバはなんて泣くんでしょうかね。ローバーって泣くんですかね、わかんないですけど。それがもうね、何ともない物悲しく泣くので、もうやめたって言ってましたね、すぐにね。でそれは朝から晩まで、ロバってのは働かされているのいるんですよね。忠実なんですね。で皆さんね、神様が乗られるのは何かというとね、かっこいいとか能力があることじゃないんです。それはあっていいんですよ、素晴らしいことですよ。でも神様が喜ばれるのは忠実なんです。で英語で忠実ってフェイスフルなんです。信仰があふれているのを忠実って言うんですね。だから忠実なのを神様は喜ばれるんですね。うまくできなくても遅くても忠実にやっていくものを神様は喜ばれる。例えばね、分かりやすい言えば、例えばギフツってありますよね。指導者の茅野さんは、本当に超プロですけれども、ギフツのメンバーの特性があるんですね。何かというと、メンバーは何か変わってるけど特性がある。茅野さん以外の特性、音楽は1か音楽も1なんです。音楽は1ってのは他は1じゃない、2か3か。音楽も1ってのは他も1だっていうやつですね。なぜか知らないけど、ギフツのメンバーってのは伝統的にそうなんですよね。メンバー何か変わりましたけどね。で私、神様が相手してると思ってるんですね。で彼らが自分で、彼女さんが自分で頑張った時は全くパッとしなかったけど、あるところからはっきり主に言われて、2つのことしてる。毎週3回必ず路上ライブに行くことと、雨が降ろうと雪が降ろうということと、それから1時間必ず祈るってことをやってるんですよね。そこから変わったんですよね。忠実にそれをするようになって、でうまくいった時の証しばっかりしてるからあれですけど、うまくいった証しのバッグに警察に追いかけられたり、全然何も起こらなかったこといっぱいあるわけですね。でもとにかく忠実にやっていった時、神様は働かれたわけですね。でこの忠実というのはすごく鍵なんですね、これね。それがロマの子を選ばれた大きなポイントなんですね。で3つ目にね、ロバの子は何か選ばれた後ですね、どうしたかというと、書いてますね、ロバを連れてきました。そしたらイエス様が7節、そこでロバの子をイエスのところに引いていって、自分たちの上着をその上にかけた、ロバの子の上にかけた。そしたらイエスはそれに乗られたって書いてありますね。でさっき言ったようにロバの子っていうのはですね、蔵をつけられたりね、なんか置かれることはない。荷物が壊れないように何かつけられることはあるけど、基本的にそうじゃない。ところがイエス様が乗るからということで、その上に上着を敷いてくれて座ったんですね。イエス様が乗るからということだね。そして歩こうとしたら、多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いたと。その上をロバの子が歩いていくわけですよね。で皆さんですね、普通上着敷きますか、ね、私がその上歩こうと思って慌てて引っ張りませんか、こうやってそうですよね、汚れると言ってですね、やられそうですね。そうだと思います。ところがこれはましてロバの子なんかね、そんなも絶対されない。ところがみんなそれを引いてくれて、本当にすごい祝福の中を歩けたわけですね。でみんなほだなほだなって、もちろんイエス様言ってるんですよ、イエス様言ってるんですけども、それをイエス様に言われてるんだけど、乗せてるロバの子も聞くわけですね。でイエス様をお乗せする人生、つまりイエス様のと共に歩む人生、イエス様に呼ばれてそれに応えてイエス様の使命に生きる人生、イエス様と共に歩く人生は本来受けれない祝福を受けれるんです。本来体験できなかったような祝福を体験できる人生なら、これが恵みなんですね。この証しが合ってるかどうかわかりませんが、ちょっと促しがあるからね。サリーさん、今チェコのプラハにいるサリーさんね、あの方は岐阜出身なんですね、私の妻と一緒で。で岐阜でいて、岐阜の教会にいて、そしてズーロス号だったかな、ロゴス号だったか忘れましたけども、福音船っていうのがあって世界中回るんですけど、それに乗って部屋まで決めて、もう決めてた。そしてその牧師に言ったら、牧師がどうかなと思ったんだけど、賢いですね、自分で言わないで、じゃあ行く前に東京行って乗ってもらったらって言った、ね、そして東京に彼女が来て、でまず最初に朝 今のアンテオキの教会の礼拝に出て、で祈ってもらいに行ったわけですね。その時に言われた言葉が、御心ではありませんってことだったんですね。そして言われた。それで一瞬ね、こうね、もうね、こう祈ってくださいって言ったら、御心ではありません、ってこうなったんですね。ね、ね、で、そしてでもね、彼女はすごいですね、夜また行ったんで、夜の集会にまた来たんですね。夜東京カリスマ聖会がなかった。でもう一遍また祈りに来てもらったん で、ね、でも彼女はもう行くつもりだったからね、もう一遍祈ってもらおうと思って、そしたら今度はですね、御心ではありません、ね、あなたはあっちこっち回るんじゃなくて、ヨーロッパのどこか一箇所の町にいて、そこで働きをしながらいろんなところに行くようになりますと。だからこれは御心ではありませんだったで、サリーさんのことをそのまま使いますよ。そう言われた瞬間ね、こう思わずもえってなって、こう手がねグーになった。グーになった、分かりますか。思わずこう殴り取りだったんでね、グーになった、グーになったんだけど、なったんだけど、その言葉がこう心に残って、家帰ってから祈り直したと。普通ね、これでね、もう秋元副主席に言いますけど、もう普通それでさよならなんです。二度と会うことはないんですけど、彼女が偉かったのは、そこで祈り直した時に、確かに何か言われてる方が妥当だと思った。それで彼女はやめたんですよ。それをすぐ開かない、半年間ぐらい何も開かなかったんですけど、その後チェコのガイドの話がやってきた。それで行く時に、あなたは、日本とチェコの架け橋となるっていう言葉をいただいて行ったんですね。ただすぐは最初はね、大変困難なところを通ったんですけども、ね、で一回ちょっと胸から外れるんですけども、外れた時に神様が言ったんですね、この人は必ず戻ってくるって。でそれちょうど、北陸にパウロ牧師がいた時で、北島牧師とか、それから笠原君も一緒に乗ったそうで、そのメールをもらってね、で秋元牧師のメールが来て、で、ね、出るその出る連絡来た時、その瞬間神はこの人は必ず帰ってくるって言われたんです。それで一緒に神様に感謝したそうですね。で7年間帰ってこなかったんですよ。7年目に戻ってきてから、すごい勢いで今ね、ヨーロッパが開いてますね。ちょっと普通じゃないスピードで、で日本よりも向こうの方で予言の本が翻訳されて持ち上げたりし始めてる。で面白いですよね。で彼女は神様の人生、呼ばれたそこに入ったところに、ぐーっと神の計画を開いてきたんですね。で例外なくどの人にも神様が用意している人生、あなたに生きてもらいたい、あなたを通して成功があるんですね。この時イエス様はロバの子を選ばれたんです。で自分はふさわしくないと思ったり、自分には力がないと思うかもしれませんけど、ロバの子はイエス様を同じするには申し訳ないけどふさわしくないんです。馬の方がふさわしいと思いませんか、うん、馬の方が合ってると思いませんか。でもイエス様は馬ではなくてロバの転ばを選ばれたんです。転ばを選んだら、転ばないかったらかえって転びそうじゃないですか。でも転ばを選ばれたんです。なぜか、ね、神様はこの転ばを通して栄光を表されたかった。でしかもその転ばは本来受けれない祝福なんですね。まあ、パウロさんはよく飛行機にね、2000回ぐらい乗ってるって夢だったそうですね。昔から飛行機、それ夢のまた夢で、実際37歳まで1回も乗ってなくて、もう生涯乗らないでおこうなんて決めてたら、長崎から帰るときに10時間も電車乗るのきついから乗ったら、角切れぐらい乗るって言われたから乗って、そこからね、そうなったんですけど、2000回以上乗ってると思うんですけども、福音のため以外で乗ったことはおそらくないんじゃないかな。おそらく37以降だから、もう主の十字架の牧師になって以降しか乗ってないから、それから福音以外で乗ったことあるのかな。あったとしても1回か2回でしょう。つまりイエス様をお乗せした時に夢だった飛行機に乗るっていうのは2000回以上、最近はファーストクラスでね、データクというよりもね、ちょっとね、本当にね、フラットになって寝ると楽だそうですね。全然違うって言いましたね。やっぱり相当ちょっと今ね、腰がきついですから、やっぱ神様の愛だと思うんですよね。で何かって言ったら、神様の御心に生きるとありえないことが起こるんですよね。で先日行った国でですね、私ちょっとね、困ったことがあったんですね。ある人に言われた、この人にね、イスラエル何回行かれましたかって。でね、ちょっとね、答えにくかったんですね。何でかって、私20回以上行ってると思うんですけど、それははっきり、私イスラエル好きなんですけど、すごく、ある時予言を通してかなり繰り返し繰り返し言われたんです。長崎来るたびごとに、私は自分のこととか長崎のことを祈ってくださいって言うのに、イスラエルに行きなさいとかね、こいつにこう繰り返し言われた、はっきり。それでイスラエルが使命だと思うから、イスラエルのことを真剣に祈ったんですね。そしたら開いて、それから 20回以上言ってると思いますけども、使命があるからだと思います、はっきりね。でもやっぱりね、そうやって言うとね、お金持ちと誤解されるじゃないですか。だからね、案の定ね、なんか嘘つけないから20回ぐらい言ってますからねって言ったら、雰囲気がね、なんかうわお金持ちなんだって言われちゃったんですねちょっと困っちゃったんです。で今度から聞かれたらこういうふうに言うと、いや、うちの教会では毎年ね、全体で言ってるので、それで、まあ、私もほぼ毎年言ってますっていう、そういうふうに言おうと今度から思いました。ね、ちょっとね、祈って、そうじゃないとね、なんかちょっと良くないか。でも考えたらね、20回以上言ってるんですよね。これはね、普通じゃないです。やっぱり普通じゃないのはなぜかというと、神の使命に生きたからでね、言ったらそうなる。で皆さんね、特別なことじゃないんです。みんなそれぞれ違いますね。でも一人一人本当に神様が呼ばれた、そのイエス様をお乗せして神の言われるところに行くと、つまりロバの子は主に呼ばれて来たでしょ。次イエス様をした時、手綱をイエス様に任せたんです。多くの人は自分で自分の手綱を引くんです。でもイエス様にあなたの手綱を預けて、イエス様が言われるままに動いてください。その時にこのね、上着の上を、白の木の枝の上を歩ける、神様と共に歩く人生っていうのは、ものすごい祝福を伴うんです。でね、この祝福の中をね、一緒にね、歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ロバの子は、ロバの生涯って言っていいのか分かりませんが、考えられないような祝福と恵みを受けましたけれども、イエス様は馬ではなくて転ばを選ばれました。どうぞ私たちも、本当にあなたの前には力がなかったり弱かったり足りなかったりしますが、あなたは私たち一人一人を名をもって選び、そして私たちを通してあなたの栄光を、あなたの御業を表されます。どうぞ一人一人が、どうぞそのあなたに呼ばれた時に、そのあなたに答え、あなたの使命に生きることができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願い、自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、病気のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、学業のことでも、どんなことでも構いません。あなたの心からの願いを主に向かっておっしゃってください。主はそれに答えられます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。一人一人が心であなたに向かって祈った祈り、叫び、願いに応えて、心と体を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決を与え、具体的に死を働いて勝利を与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ。イエス・キリストによって命ずる、心と体を治れ。あらぶらぶら、パニック障害、イエス様は何を手めずる、癒されよ。シャローム、その人は恐れと不安、不安神経症、イエス様は手めずる、癒されよ。すごく人の目が、人の言葉が気になって仕方がない人、主は言われます。私はあなたを愛している、私はあなたを愛している。神様、あなたの愛で満たしてくださり、人々の言葉や眼差しから解放してください。神様の愛の中でシャローム、平安を与えてください。イエス様になって平安あれ。喉のがんをイエス様になって癒されよ。肺のがん、イエス様になって命ずる、肺がんを消えてなくなれ。イエス・キリストになって命ずる、癒されよ。経済に関して10分の1献金をある方はしてるんですけど、その10分の1献金を喜んでしなさい、期待して下げなさい、喜んで期待して下げなさい。そして捧げるだけじゃなくて大胆に求めなさい。あなたの必要を神は知っておられます。いや、これは自分で自業自得だからと思うならば悔い改めなさい。そして10分の1献金を忠実にした上で大胆に求めなさい。奇跡が起こります。境内において奇跡を体験することを通して、あなたは神様の愛と神に不可能はないってことから、あなたの中に確かなものになります。喜んで自分の献金を下げ、そして大胆に求めなさい。 私はあなたの必要を完全に満たそうとしやります。ある方はこの自分の知見に関して、ちょっと今厳しくて無理なんだって言ってますが、厳しいから無理なのではありません。あなたは自分の知見をしないから厳しいことが続きます。いつまでも続きます。でもあなたがこう喜んで充実をしていくときに必ず逆転が始まっていきます。境内のことを通して主はあなたに神がいかに支えるかを非常に具体的に教えようとされています。その神様の導きを大切にしなさい。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。なんかある方が病気であることを聞いてなんかすごく気になって仕方がない方、その方のところに行きなさい。少し時間とお金かかりますが行きなさい。そしてあなたが手を置いて祈りなさい。癒すのは私です。でも遠くのはあなたの仕事です。あなたが手を置いてその方のために祈るとき、私が働こうとしやります。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座り。